沖縄おじさん、沖縄見てごらん。
眠っちまったんだな、しつりは。あれはどうしたんだ、この明かりは。
恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。
ああ、僕見えた。おじさん見たの？天の使いを。
いや、天の使いは見ない。顔を地面につけてたから。だけど声は聞いた。
夢じゃなかったんだね。本当だろうか。本当に救い主がお生まれになったのかね。
ダビデの町に主なるキリスト。
貝羽桶の中にと言われたな。
羊飼いの村には俺たちのうちにも貝羽桶はあるよね。
もしうちだったらもう知らせが来る時分だけど、俺んところに先に行ってみようや。
急いで行こう。全世界に述べ伝えよう。救い主がお生まれになったんだ。
救い主がお生まれになった。
行かないのかい、ルエル。お前わからなかったのかい。神様が話していらっしゃったんだよ。約束の死を探しに行けとおっしゃったんだよ。
僕、エタンおじさんを待ってる。
見つかったよ。やっと連れてきた。水をくれ。怪我したところに油を塗らなくちゃ。小さい足を一本折ってるんだ。他の奴らはどうしたんだ？どうかしたの？羊たちは？
大丈夫だよ。みんなその子を見つけに行ったんだよ。
子供？どこの子さ？
約束の主だよ。とうとういらっしゃったって天の使いが来て言ったんだ。みんなここにいたんだよ。眠ってね。そしたら光が明るくさしてきてさ、みんな目がくらみそうになったんだ。それから天の使いが来て、他の人たちは見なかったって言うけど、僕はよく見てたの。そして救い主がお生まれになったこの方こそ主なるキリストとはっきり言ったの。それから天いっぱいに大勢天使が見えて歌が聞こえてきたんだ。
幻が本当になったの？本当に？神よ、あなたがいらっしゃったのに私はここにいなくて。
山のあたりはすっかり明るくなって。
だけど僕のいたところは闇ばっかりだった。
それから声が神殿の鐘のような。
僕のいたところは何の音もしなかった。
行こうおじさん、探しに行こう。かけていけば追いつくよ。
主なるキリスト、救い主って言った？約束の御子が本当にお生まれになったのかい？本当かい？
そうだよ、行こうよ。行ってみよう。
だけどこいつがさ、見ててやらなきゃ死んじゃうんだよ。他の羊だって狼が来るかもしれない。お前一人で行けよ。
大丈夫かい？一人で。
大丈夫だと思う。走って行きな。
第3幕。エタンはその夜ただ一人残って夜通し瀕死の子羊の解放をしたのでした。やっと子羊が元気を取り戻した時、夜はしらじらと明け染めていました。
お前のためにお告げを聞かれなかったんだよ。死に損なった迷子のお前が邪魔をして主の栄光を拝むことができなかったんだ。長い間の夢が本当になって光が照り御声が聞こえた時に、僕は何の音も聞こえない暗闇の中で病気の子羊を探し回っていたんだね。だけどもう一度同じことがやってきたら、僕はやっぱり同じことをするだろうな。 助けてやった子羊の柔らかい体を抱いてやるのは何とも言えない。
デボラ、早く水を汲んできましょう。急いで赤ちゃんを拝みに行かなくちゃ。羊飼いたちが言いふらしているから、朝までにはあそこは人がいっぱいになるでしょうよ。
夢のようね。ベツレヘムに王様がいらっしゃるなんて。ねえリベカ、私王様を見たことないのよ。
私はたった一度会ったわ。去年の夏、エルサレムでヘロデ王様が戦車に乗って町をお通りになった時ちょうどいたから。真っ赤な衣を着て金の冠をかぶっていらっしゃったのよ。お供の兵隊は槍をこうして突き立てて人が近寄らないようにしてるの。でもこの王様はヘロデ王よりずっと偉いんでしょ。預言者たちが書いている約束の書だって羊飼いたちが言ってたから。
だけどこの方はまだお生まれになったばかりよ。暗闇お付きになって戦車にお乗りになるまでだいぶかかるわね。
でも王様は王様ですから。
そんならその方が王様なんだね。お生まれになった時に天の使いが歌ったり、そこら中花が咲いたように明るく照らされたっていう約束の主という方は王様だったんだ。宿屋では一番いい部屋を飾り立てて、ベツレヘム一のうちから絹やビロードの布団を持ってきて寝かせてあげたんだろうな。そうだよ、約束の主なら王様でなきゃダメだもの。だけど栄光に輝いて人を恐れさせるような王様たちの神様はお前や俺には関係ないんだ。俺たちの神様は太陽や土や雨や星をくださる神様なんだから。
そこへたった今救い主を見てきた3人の羊飼いたちが帰ってきました。
やっと明け方になったね。もうじき町中が目を覚ますから皆に話さなければならない。あのローマの犬がいなけりゃもうとっくに伝わっているんだ。
そうだよ、威張りやがって。黙らなきゃ引っ張ってくなんて脅しやがる。いつまでローマの兵隊に抑えられてなきゃならないんだ。
長いことないさ。救い主がお前だったんだからな。ほら聖書に書いてあるだろう。彼は剣を帯び、その前にイスラエルのすべての敵を打ち出しになるだろう。そしてエルサレムはもう一度全地の主となるだろう。
だがまだまだだね。俺は救い主ってのは強い軍隊の大将だと思ったんだ。だのに赤ん坊だなんて。
大将だって初めは赤ん坊さ。でなければ人間じゃないやん。ちょうどいいじゃないか。俺たちが準備する間が十分ある。お告げを聞いた俺たちが、あの方が大将におなりになる頃には、うーんと強い軍隊を作っておくのさ。俺が大将になる。
そうか。あの方が偉い大将になって、強い軍隊の席に立っていくんだね。俺たちは山に帰ろうね。俺には羊飼いが一番向いてるんだ。神のしもべになろうなんて思ったのはバカだった。
本当？お母さん、あの可愛い赤ちゃんは大きくなったら本当にエータン王子さんのような羊飼いになるの？
そうよ、聖書に書いてあるわ。覚えてるでしょう。主は牧者のように優しく導かれる。
エタンおじさんにそっくりだ。ちょうどそうするんだよ。子羊をそーっと抱いてね。おじさんは岩のゴロゴロしている山にでも迷子になった羊を探しに行くし、そして狼なんかから守ってやるんだ。あの赤ちゃんも羊飼いになって大事な羊を救ってやるの？
きっとそうよ。あの優しいお母様がおっしゃったでしょ。あの赤ちゃんは民を罪から救う者となりになるからイエスというお名前なんだってね。
あ、おじさんいたの？羊も連れてきたね。さあ赤ちゃんを見に行こう。大きくなるとちょうどおじさんのような羊飼いになって危ないところから大事な子羊を救い出すんだって。その赤ちゃんは今ちゃんとおじさんのうちにいらっしゃるんだよ。
なんだって？うちに？俺のうちにかい？
そうだよ、来てごらん。牛の食べている貝歯桶に小さい寝床を作ったんだよ。
姉さん、あの方はうちにいらっしゃるんだって？
そうよ、 そのお母様が、あなたは本当に親切だとおっしゃいました。村中であんな親切な人はないとおっしゃったのよ。方々を探しになったのに、どこにも場所がなくてね、宿屋でもいっぱいだったの。もう一度会ってお礼を言いたいって、赤ちゃんも見てほしいとおっしゃってるわ。赤ちゃんが大きくなったら、あなたのように本当に神のしもべになってほしいと言ってらっしゃいました。
本当に俺みたいなつまらない羊飼いになってほしいって、僕のことを神のしもべだって言われた。
おじさん、行こうよ。本当に可愛らしいよ。小さくてね、何にもまだできないの。まるで羊の赤ちゃんみたいだ。
神様がお許しくださるように。お告げがあった時、聞きもしなかったし、あの人たちが光を見たり見声を聞いた時、本当に羨ましく思ったんだ。だけど闇の中で神はそばを歩いてくださった。僕を包んでいた静けさが神の御声だったんだ。主よ、これこそあなたの幻です。重荷を負う人に手を貸すときに、弱い子供に仕えるときに、見知らぬ人を助けるときに、その人こそあなたの御顔を見ることができるのでした。感謝します、神よ。私をあなたのように羊飼いにしてくださいましたことを。